坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。明日は節分ですね。なんか2月2日の節分は100何年ぶりなんですよね。笑う門には福来たるとは言いますが、アクションシーン満載なのに笑いのツボも心得ている、そんな欲張りな映画があったでしょうか。前作も大きな反響を呼んだ岡田准一さん主演の映画ザ・ファブル、待望の第2章が完成しました。世界基準超えの岡田准一さんのアクションと笑い、さらに衝撃のストーリーと超豪華キャストで送る映画ザ・ファブル殺さない殺し屋、近日公開。作品の見どころやキャストの魅力、撮影秘話などこの方にお話を伺います。松竹プロデューサーの宇高武さんです。おはようございます。
おはようございます。
さて今週はですね、さらにこの作品の笑いという部分にもスポットを当てていきたいなと思っております。はい、ストーリー的にはどんな相手も6秒以内に殺すっていう、その裏社会で伝説の殺し屋と恐れられるファブル、アキラですね、これが岡田准一さんですけれども、誰も殺すな、普通に暮らせと命じられて相棒の陽子、木村文乃さんですけれども、木村文乃さん演じる陽子とごくごく普通の生活を送っている中に最強の敵が現れるというようなお話なんですけれども、こうやって説明聞くと笑いポイントはどこにあるのっていう笑えるのかって思ってしまいますけども。
そうですね、主人公のファブル、アキラという名前で普通の生活を暮らそうとするんですけど、とにかく今まで殺し屋としてしか生きてこなかった男なので、殺しの腕はとてつもなくすごいんですけど、逆にその普通の常識とか普通の人の生活っていうものに対しての知識がないので、彼にとってはなんかこう当たり前のことが周りから見るととてもこうおかしく見えるという、そういう言動から生まれるユーモアっていうのもこの作品の魅力ですね。
そうですね、はい、そして前作に引き続き監督を手掛けるのは江口寛監督です。CM 界のヒットメーカーでもあり、これまでに印象に残る作品をいろいろ手掛けられてるんですけれども、スニッカーズの CM なんかが分かりやすいですかね。
そうですね、もう CM は本当に400本ぐらい作ってるというふうにおっしゃっていて、
はい、
数々の賞にも輝く、
ドラゴンクエストなんかの
素晴らしいクリエイターです、ね、はい、
はい、短い時間の中にインパクトとかストーリーを込める CM を手掛けてきた江口監督だからこそという、そういう演出なんかをお感じになることはありますか。
やっぱりそのどうすれば見てる人のこう感情が動くか、びっくりさせられるかとか、心をこう揺さぶれるかみたいなことを非常に意識的に演出されてるなっていう印象はありますね。まずはそのこのシーンどういう感情を与えたい、そのためにはどんな映像だったり演出が必要かっていうことを練りに練るという感じですかね。
宇高さんから見た江口監督はどんな方なんですか。は
い、でも非常に説明がこう明確というか、何をこう求めているか、何が必要かっていうことが非常に監督の頭の中でクリアになっている。でもそれはおそらくその現場に入るまでも散々考え尽くしてるからだと思うんですけど、それによって全くブレることなく現場では演出されてますね。
さあ、その江口監督のコメントに、岡田准一さんと共に目指したのは前作をはるかに超える今までにないアクション映画というふうに、ね、はい、したかったというふうにあるわけですけれども。
そうですね、
はい、
前作超えるっていうのは簡単なんですけど、前回も相当苦労して作ったので、
前回のアクションもすごかったですもんね。
そうですね、
ね、
やっぱそこには前回超えるアイデアが必要ですし、はい、まずはそのどういう映像が撮れれば前作超えられるかっていうところのアイデア出しからスタートしたんですけど、監督のアイデアでその足場がこうガラガラ崩れていく中で、はい、アクションを描くっていうアイデア生まれたんですけど、
何でしたっけ。監督は団地
パニックという
、団地パニック名前を付けました、名付けられました。はい、
どこにでもあるような普通の団地を舞台にして、ちょっとびっくりするような度肝を抜くようなアクションを作るという、そこがアクションとしては大きな、おそらくそのファブルというこの1作目から2作目かけて全体を通しても最もハードルが高く、その点では集大成と言えるようなシーンになるんじゃないかということが当初から分かっていたので、そこの準備も含めて非常に苦労してましたね。そこがうまくいくかどうかが結構作品全体にも関わってくるということで、 白昼の、うん、まあ、あの団地を舞台にして、より一層そのいろんな人目だったりとかが枷になっていくっていうようなアクションを目指していただきましたね。
うん、あの団地の廊下でこんなそんなすれ違いがみたいな、
ね、一般人紛れながらいろんな駆け引きだったりとか攻防が描かれるという、ね、はい、
本当に。そしてそのアクションのこうもう足場がダダダダダダダダダダッと崩れていく様子は、
そうですね、やっぱ監督あすごいなって思ったのは、うん、まずその足場崩れる中でアクションが起こるっていうまずアイデアが面白いんですけど、まあ、仮にそれ思いつけたとしてもそれどうやって撮んのっていうところが必ずあの撮影には付きまとう、う
ん、アクションもね、まあ、団地だから言うんじゃないけど、うん、設計図みたいなもんですもんね。
そうですね、
緻密にやっていかないといけないということですもんね。
緻密さがあるからこそあの、はい、ちょっとびっくりするような映像ができてると思います、はい、
でファブルにはその笑いのポイントも随所に盛り込まれてくるわけですけれども、はい、デザイン会社オクトパスでのこう、ね、社員たちの会話とか、うん、岡田さんが好きな笑い芸人ジャッカルといったあたりが、はい、まあ、前作からの流れもありますけれども、
なんかシリアスなシーンのすぐ後ろに急になんか緩いジャッカルのシーンが入ったりとかっていう、その行ったり来たりできるところがファブルの魅力じゃないかなと思ってまして、
うん、同じアクションと同じスタッフが手掛けてるとはとても思えないっていうような。
そうですね、岡さんが言ってて、あ確かになと思ったのが、まあ、アクションもあって笑いもあってシリアスのドラマもあってっていう3つの映画を3つの組を行き来してるような感じがするっていう、監督もあのコメディのところの演出は一個特徴としてなかなかそのカットかけないっていうのがありますね。
そうなんだ、
カットがかからない以上その役者たちはその演技を続けなきゃいけないので、はい、自然とこの佐藤二郎さんとか、
佐藤二郎さんとかね続けて、ね、アドリブ、ね、はい、そうか、今週はその映画の中のアクションと笑いにさらに迫っていきます、はい、近日公開映画ザ・ファブル殺さない殺し屋、ゲストは松竹プロデューサーの宇高武さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて主演の岡田准一さんが演じるのはどんな相手も6秒以内に殺すという裏社会で伝説の殺し屋と恐れられるファブルアキラですね。これ、現在ボスの命令によって殺し屋休業中であるという、まあ、そういう状態の殺し屋です、はい、まあ、一見殺し屋というとなんかとにかく恐ろしい存在っていうふうに思われるかもしれませんけれども、現在はデザイン会社で時給900円でアルバイトをしているという、
はい、
ことですね、うん、時給900円なんだ
このギャップがものすごい、多分殺し屋時代ギャラをもらってたと思うんですけど、原作にはその札束の入った数千万ぐらい入ったカバンをボスからボートで渡されるというシーン、まあこれが今までお前がやってきた仕事のギャラだってことで渡されるシーンもあるんですけど、まあそれとこの時給900円という、しかもそれをこう全く抵抗なくやっている主人公のアキラという、このギャップがやっぱ魅力ですね。
ありますね。さあそんなファブルアキラの人柄というと、普段は穏やかなお兄さんキャラなんですが、お笑いが大好き、もう大好きなお笑い芸人が、これが宮川大輔さん演じるジャッカル富岡という人なんですね。新たなギャグがコンプリート、どういうんだっけ、
コンプリートっていう
コンプリートっていうね、はい、そうジャッカル富岡がもうジャッカル大好きっていう今回も2シーンぐらいありましたっけ ね、
そうですね、
宮川大輔さんが演じてらっしゃる。
あんまりアキラというキャラクターこう感情を出さないことが多いんですけど、うん、なぜかこのジャッカル富岡だけは爆笑するという、は
い、とてつもない爆笑をするっていう、とんでもない爆笑シーンになるっていう、はい、大好きなんですね。
大好きなんでしょうね。
今回は橋本まなみさんとの絡み、
あそうですね、はい、このジャッカル富岡1作目の時は、はい、まあ、CM に出たりネタ番組に出たりっていう描写だったんですけど、今回ついに連ドラに出演しているということで、は
い、いるというテーマ、
はい、橋本まなみさん演じる恋人役と一緒に、はい、まあ、ラブストーリーを演じているという、
はい、原作もジャッカル富岡なんですか。
あそうですね、
あジャッカル富岡なんですね、はい、であの裸にネクタイみたいな、
あのいでたちは
原作にも、
原作通りです。
そうなんですね、もう裸にネクタイっていうねそういうジャッカル富岡ファンも多くいらっしゃるのではないかと思いますけども、はい、お楽しみですよ。そしてかなりのこのファブルアキラは猫舌である、殺し屋とは思えないような、
そうですね、
もうかなりの猫舌、もうヘタレ感が出てますけども、はい、今回も何度かね、はい、猫舌
一応ですね、あの感覚をこう研ぎ澄ませすぎた結果、うん、猫舌になったという、まあ、そういう設定にしてます。
うーん そういうことなんだ。
子供の頃にそのボスからの、はい、まあ、トレーニングとしてこの山に一人で、うん、ナイフ一本で、はい、あの放り出されて、まあ、1ヶ月間生き抜くというそういう
前作に
訓練
を、
はいはい、させられてるんで、まあ、その時にはもう自分の感覚しか食べるものとかも現地で調達しなきゃいけないんですけど、まあ、毒を含むものかどうかとかも含めて感覚を研ぎ澄ませるってことが生きるために必要なので、うん、その結果猫舌になったというちょっとこれそういうのが理屈成立してるか分からないんですけど
あ、そうですか、はい、そして一緒に暮らす相棒はインコ、インコの七色メキシコインコですか、
という、そうですね、種類の、はい、まあ、ナナちゃんという名前のペットタレントなんですけども、はい、1作目の時に、はい、まあ、オーディションをしました、
うん、1作目
から出ていただいている、
はい、インコのオーディションが
オーディションしました。ちゃんとそのファブルの頭の上に乗ってますもんね、くれなきゃいけないので、はい、おとなしく乗れる子というのを結構たくさん実はその動物プロの方に連れてきていただいて、
たくさんのインコを
見た目とその乗れるかどうかというところでオーディションをしまして、そのナナちゃんが選ばれたという、なので今回も同じナナちゃんを
また7
ぜひということで、はい、
今日あの宇田さんにですね、はい、このファブル人形宣伝用でこれは売ってないらしいんですけど、
そうなんです、
このファブル人形でこうなんか目出し帽みたいなのを、ね、はい、いつもファブルは殺し屋になる時にかぶりますけども、ええ、そのかぶっててその上にインコちゃんが
そうですね、
乗ってるところ超可愛いんですけど、
まあ、このシチュエーションはまあ本来ないんですけど、はい、あのファブルの状態の上にインコがっていう、はい、このインコとこう銃が、はい、合わさってるっていうのがなんかこのギャップがファブルらしいなと思いました、
ね、可愛いんですよこれ、なんあってあの写真撮りますからそれで皆さん見ていただければと思いますが、はい、そしてもう一人の相棒は最強バディの陽子、木村文乃さんです。二人は兄弟であるという設定で一緒に暮らしてるんですけれども、一緒に暮らしてるんですかね、一緒に暮らして、
正確に言うと2つ家が隣り合っていて、
はいはいはい、
あのそれはマグロカンパニーというアキラがと陽子がお世話になっているそういう組織があるんですけど、うんうん、そこの社宅が 2軒並んでいるっていう設定
で、はい、2人は兄弟なんだよっていう、
ね、しょっちゅう行き来してますね、
してますよね、ご飯も一緒に食べたりしてますもんね。
そうなんです、
まあ、この2人がもう息の合ったコンビでして ね、
この掛け合いが漫才みたいで面白いなと思っていて、うん、はい、今回より一層その2人の掛け合いの面白さというのが、
う
ん、味わっていただけるじゃないかと思います。
もうここはもう2になったからこそのっていうところがありますよね、はい、さっきのそのデザイン会社のオクトパスでしたっけ、
はい、
もうそうですけど、皆さんやっぱり2になったからこその息の合いっぷりみたいなものは、
そうですね、そこは、うん、間違いなくあると思います、
はい、なんかサンタのコスプレをね、ふみおさんがなさってたりもしましたけれども、
はい、
可愛かったですよね。
結構陽子は本当にスタイリストの伊賀大輔さんもかなり衣装で、うん、遊んでいただいてる、はい、今回部屋着が中心ですけど、うんうん、まあ、その中でも毎回衣装が変わるので、うん、サンタコスプレも含めて、
は
い、
ね、
陽子の衣装もぜひ注目してほしいなと思います、
は
い、
そうですね、燃えてください、燃えってなってくださいね。安藤さん扮する鈴木とのね、あのアクションシーンなんかも本当に
そうですね、
です
あそこは、まあ、映画としても非常に大きな見どころで、まあ、陽子のアクション一作目はまあ描けなかったんですけど、今回はもうたっぷり見ていただけると思うので、はい、陽子ファンの方はぜひご注目ください、はい、
そうなんです。さあ明日もさらにお話を伺っていきますよ。映画ザ・ファブル殺さない殺し屋、ゲストは松竹プロデューサーの宇高武さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて岡田准一さん演じる殺し屋休業中のファブル、アキラですね、アキラが時給900円で働いているのがデザイン会社オクトパスです。この会社のシーンになるとこう期待してしまうっていうか、まあ、和むというか、
はい、
ねえ、笑わせてくれるんでしょ、
必ず面白いことが待っているという期待感あると思います、
はいはい、社長の高尾田を演じるのは佐藤二朗さんです。もう佐藤さん出てくるだけで期待してしまいますからね、皆さんね、はい、そして一緒に働く素直で優しい幸薄い美咲、演じるのは山本美月さんです、はい、ちょっとあの宇高さんには申し訳ないですけど三国志を思い出してしまいまし
たそうですね、三国志でもお二人とも非常に、
は
い
は
い、
ねえ、なんかコミカルな
笑いました、
はいはい、ですけれども、まあ、このファブルでこの二人は同じ会社の社長と社員という形ですね、はいはい、佐藤さんの演技はこれはアドリブなんですか。
台本には沿ってます。でもなんかそのニュアンスとか表現とかはやっぱり佐藤二朗さんらしさというか、うん、 そこが出てるので、はい、きっとアドリブに見えるんだと思うんですけど。
そうですね。あ、でもあの通り書いてある
んですか。台本に、はい、かなり忠実にというか、沿って。
そうなんですよね、はい、なんか、まあ、多少のアドリブはねもちろんあるんですけど、あると思う、本当にアドリブにしか見えないっていうのもどうなんだろう前回居酒屋のシーンではずっと回しっぱなしにしてらしたとかっていうふうにも聞いてますけど。
そうですね、うん、なかなかカットがかからないんで、まあ、佐藤二朗さんだけじゃなくてみんなしばらく芝居を続けるっていうのはありましたね、はい、今回もそういう撮り方を監督が得て、うん、カットかけずに延々とっていうのはありましたね、
うん。そして山本美月さん、はい、最近ではコメディアンとしても非常に活躍をされているというか、はい、
彼女のあの関西弁がなんかとってもチャーミングだなと思ってて、
はい、あれ山本さんって関西の方でした
か。いや福岡の方、監督と同じ福岡の方なんで。
すごい上手。
一作目の時はかなり苦労されてました。ニュアンスとか事前のその、うんうん、まあ、テープを聞いていただきながら、はい、現場でも方言指導の方と相談してっていうので苦労されてましたけど、今回はそこまで前作ほど苦労してる場面を見かけなかったので、うんうん、だいぶ慣れてきたんじゃないかなと思います。
その水木さんはですね、
はい、
今回あの髪の毛バッサリ切って、
はい、
まあ、そういったところをこうねちょっと社員の皆さんにこう いじられたりするんですけども、はい、うん、あと赤いセーターを着てるんでしたっけ。あれ、
あ、そうです ね、たまたまその時赤いセーターと、はい、まあ、白いスカートでっていう、はい、
それでファブルからブラジルサンゴヘビって言われるっていう。
そうですね、
はい、
あの
これ
ちょっとねあの、はい、アキラに対してほんのりと淡い気持ちも抱いてる中で、髪を切ったことをどういう風に言ってくれるのかっていうのをこう期待してたら、まさかのその髪の黒とセーターの赤とスカートの白でこう蛇に例えられるという、そういうオチが待っている
待っているというね、はい、まあ、そこまで言ってしまっていいのかというところはありますけれども、ブラジルサンゴヘビちゃんとあの映画の中ではあの、
はい
はい、インサートでショットが出てきますので、はい、それであこういうヘビねって思いになるのもいいか一興かと思いますけど、まあ、いやそこまで言ってしまったもうどこまで ね難しいところです。
まあ、大丈夫だと思います、
ね、まあ、本当にそんな中でも岡田さんだけが真顔なのがさらに笑いを誘うっていうようなところがありますよね。
そうですね、うん、あんまりだから面白いことが起こってもこう反応したり突っ込んだりできないんで、もしかしたら岡田さんちょっとフラストレーション溜まってるかもしれないですけど。
そうかもしれないですけどね、はい、まあ、でもそういう設定なのでね、そうなんです。そう普通の生活をしますよってもだでももう感覚が普通じゃないからなかなかねその辺が分かんないっていうアキラがこう可愛らしかったりするんですけれども、で岡田さんがここはあのデザイン会社ですのでいろいろチラシなんかを作ったりもするような会社なんですけども、岡田さんがイラストを描くっていう、まあ、そういったね。
そうですね、はい、またその描くイラストが本当になんか子供のような純真な心でしか描けない、うん、そんなイラストでして、またこれがいい笑いの様子になってるし、うん、後々ちょっとこの、まあ、そのイラストも効いてくるというか、はい、
ところがね、
はい、
あるんでね、
いい仕事をしてます。
はい、岡田さん自身はどうなんですかね、
どうなんでしょうね、
終わりになるんですかね、どうなんでしょうね。
岡田さんが描いた絵は今のところ一回も見たことないですね、はい、
あのデザイン会社の皆さんどうなん、佐藤さんとかどうなんですか、描く必要ないか別に
どうなんでしょう
、はい、
山本美月さんは非常にイラスト上手ですね、はい、SNS でも発表されたりしてますけど。
そうかそうか、
はい、吉井さんの絵も見たことないですね。
そんなデザイン会社ですじゃあ実は岡田さんはコメディが原点だっていうふうにもおっしゃっているぐらいで。
そうですね、今でこそ、はい、なんか軍人だとか武士だとかストイックな役多いですけど、はいはい、うん、まあ、当初というか、はい、かつてはコメディの作品もたくさんやられてたイメージがある。どっちかというと木更津キャッツアイの頃だとかコメディの印象が強い、最初は強かったですね、は
い、そういう意味での原点だってこと
ですか。そうですね、そういうコメディの要素とで、まあ、アクション始めてからのそういうストイックなアクション俳優としての姿勢と、と、まあ、その2つがこうハイブリッドされたのが今回のファブルじゃないかなと思ってます、
うん、まあ、岡田さんももともと大阪の方ですしね、
はい、そうですね、はい、そうですね、
笑い
とか見ててもやっぱりとっても上手ですよね、喋り、ね、りも
役者さんにとって笑いはなかなか難しいですよね。
難しいと思います、
ね、きっとその間一つがもう本当に0コンマ何秒の、
そうだと思います、
受けみたいなところがね、はい、だからとっても皆さん、まあ、やりがいはあるんでしょうけどね、はい、だからこそのね、はい、さあ実は今回デザイン会社オクトパスでもある事件が、
そうですね、オクトパスにもですね、魔の手が迫るということで非常にストーリーにも関わってくるので、うん、そこも楽しみにしていただけたらと思います、
ね、っていう
まさかのという展開が、
はい、ってありますので、ぜひそれは映画でご覧になってください。映画ザ・ファブル殺さない殺し屋、ゲストは松竹プロデューサーの宇高武さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今週は映画の笑いのポイントについてご紹介してきましたが、笑いがあるからこそアクションシーンがさらに際立つというようなところがあるのではないでしょうか。江口監督の前作をはるかに超える今までにないアクション映画ということで、改めて大事なシーンといえば、まあ、これまでもご紹介してきましたけれども、カーアクションですね、
はい、
もう冒頭6分ぐらいのところで
チャーッと見せるっていう、そうですね、頭のつかみのアクションとして、はい、うん、まずは描いてます、
はい、以前からもう岡田さんがやりたかったとおっしゃっていたカーアクションを、はい、
ほぼほぼ本人が自ら演じてますので、はい、
う
んうん、ちょっとびっくりすると思います、はいはい、
立体駐車場を利用してのカーアクションということになるんですけれども、走る車にしがみついたり、車の上で一回転したり、
そうですね、
で真っ逆さまに落ちていくみたいな、
岡田さんからのアイデアも非常にたくさんいただいて、うん、アクション部が用意したアイデアよりももっと危険なアイデアが岡田さんが出てくる、それをしかも自らやっちゃうという、そんな離れ技を何度も見せてくれた現場でしたね、
はい、すごいな、ね、まあ、ともかく本当に最初からうわこれは本気だ本物だっていうアクションが、はい、そうですね、は
い、まあ、CG でもごまかさないという、うん、本当に車も落とすし、本当に車も走らせて、そこに岡田さんも、はい、乗っていただくしというので、まあ、リアルさというものを追求したそんなアクションになってます。
それから団地パニックというのもあります。団地丸ごと使って足場を組んだアクションシーンなんですけれども、これ8階から飛び降りるなんていうシーンもあるんですよね。
あ、そうですね、爆破をかわすためにジャンプするというところも、まあ、本当に爆破、実際爆破もしてますし、実際の高さを使って撮影もしてます。
もう足場も見事に全部組んであって、
そうですね、
はい、それがバラバラバラバラとメリメリメリメリというのか、こう次々に崩れていくっていう、はい、
本当に大規模な団地をまるっと、はい、貸していただきまして、うん、まあ、それをフルに使ったもう縦横無尽に飛び回るようなアクションを、団地というその日常の空間を使ってびっくりするアクションを作るという、うん、そういうシーンになってますね、
はい、これもありそうで、なかなかありそうでというか、なかなかないシーンですよね、
うん、そうですね、なんか白昼の団地という、まあ、いろんな人目もある中で、はい、それをいかにかわしながらという、いろんな火星も背負いながら戦っていくという、
そしてその命綱一本で吊るされるこう壁と壁の間でのアクションというのも見どころです。
あそこも非常に危険な、はい、狭い中でキャストとスタッフと、まあ、そのカメラマンもこうひしめく中で非常に密度の高いシーン、はい、絵を撮らなきゃいけないので、かなり危険も伴う撮影だったんですけど、うん、そこも岡田さん自らというか、むしろ岡田さんがもう全体をこう引っ張るような形で撮影していったので、まあ、かなり、まあ、岡田さん自らもその撮れた絵をみんなでチェックしている時に、まあ、やっぱ日本映画超える映画撮れてるねっていうことをおっしゃってたので、ご期待いただいていいんじゃないかなと、
ね、アクションのこういうアクションをしようと思っても、どういう角度でどう撮るかっていうね、はい、やっぱりその撮影の部分もとても重要になってきますけども、うん、そうですね、カメラマンさんがもうやっぱり吊るされて、
自ら吊って一緒に落ちていってました。
本当ですか、
はい、非常にガッツのある、はい、カメラマン
さん、カメラマンさんも体張っておりますというようなとこですね。岡田さんの柔術の師匠もこの団地パニックに出演されているそうですね。
そうなんです、実は、はい、まあ、そこも大きな見どころの一つでして、ファブルと対決する敵が一人現れるんですけど、その一騎打ちは岡田さんが盾を作っただけじゃなくて、その対戦相手として岡田さん曰く自分の柔術の師匠であるという人、実際に世界でも活躍しているような柔術の選手の方を連れてきていただいて、
はい、橋本さんでしたね、
はい、橋本智之さんという方なんですけど、
はい、もうなんていうか、この人なんか違うっていう感じが、
そうですね、もう
溢れ出ちゃってますよね。も
う演技とか芝居とかそういうのを超えて、
はい、なんていうか、
オーラが
いわゆるいかついとか、はい、そういう感じではなく、
見た目はどっちかというとそうなんですよ、はい、その
姿勢にいるような感じのね、なんだけど何かが違うっていうのがダダ漏れでしたよね、
はい、 まあ、ファブルのその世界観も含めて非常に面白いアイデアだなと思いまして、はい、そういう方を連れてくるというのが、
はい、岡田さん自ら、
はい、でその彼とじゃないとできないアクションが彼がいてくれたらできるからというので、はい、見応えあるシーンが
ですね、
できてると思います、
はい、白いパーカーのお兄さんです、
はい、ぜひご注目白いパーカーの人が出てきたらご注目いただいて、こいつがいずれという、はい、
そして、まあ、クライマックスですけれども、はい、クライマックスの森のシーンっていうかね、
そうですね、ここも、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいシーンでして、まあ、いろんなキャラクターたちのこう感情だったり思惑が渦巻く中でこうなだれ込んでいくクライマックスのシーンなんですけど、そこでまあどういう結末を迎えるのかっていう、まあ、ちょっとびっくりするような壮絶な展開が待ってますので、一人一人 そのキャストの皆さんの熱い芝居、魂こもった芝居とともに、ぜひこのクライマックス、この物語どういう結末を迎えるかというのを注目していただきたいなと思います、
ね、いわゆるそのアクションではないシーンですけれども、はい、
そうですね、
もう心のぶつかり合いというか、監督はそうな
んです、心のアクションシーンだっていう言い方をしてたんですけど、うん、もうそのアクションがとかっていうのを超えて本当に感情と感情がぶつかり合う、うん、まあ、そういう意味ではこの映画で一番心を揺さぶれるシーンじゃないかなと思っているので、
そうですよね、それぞれ の人、はい、人間臭さみたいなものが出てきてますもんね、
はい、
ここで、
そうですね、うんうん、きっと感動してもらえると思います、はい、カタルシスが待っていると思います、はい、
そうなんです、もう本当にもう見どころたっぷりなんです、はい、ぜひ、岡田准一さんの笑いとアクションのギャップ、そしてシリアスなストーリーというか、はい、ドラマ映画で堪能してください、はい、映画ザ・ファブル殺さない殺し屋、ゲストは松竹プロデューサーの宇高武さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。
さあ今回はコロナ禍での撮影ということで大変なことも多かったんじゃないでしょうかね。
そうですね、撮影に一度クランクインはしたんですけど、途中でまあ緊急事態宣言が発出されて中断するということになりまして、まあ、そこからまた再開に向けてもいろんな調整が必要だったのでとても大変でしたね。再開後の撮影もそのコロナ対策ってとこ万全にやらなきゃいけないので、はい、まあ、ここに関してはただ本当にスタッフキャストの皆さんが協力してくれたので、うん、結果としてはコロナの感染者を出すことなくクランクアップを迎えられて、うん、まあ、ほっとしました。
映画の公開まで待てないわという方にですね、はい、ぜひ公式ホームページでチェックしていただきたいのが予告編です。これがかなり充実しておりまして、あとその予告編の他にメイキング映像というのもいくつか、
そうですね、はい、アクション撮影の裏側を少しこう見ていただけるような映像もご用意してますし、あとまあ笑いのシーンの、はい、撮影風景ですとか
そうなんですよね、はい、例えばカーアクションの入念な打ち合わせをされているシーンとかもありますもんね、はい、
そうですね、
はい、それとかあと猫舌、ファブルが猫舌だっていう、うん、そういうシーンがあったりとか、
撮影のその、まあ、スケール感、アクションシーンを撮ってる時のそのスケール感みたいなところも感じていただける映像が出てますので、
は
い、
そうですね、
はい、
はい、そうそう、猫舌シーンなんか堤さんと あそこの事務所に行っているの、ね、事務所というか
う、ね、
家に行っているので、はい、その前後のカットがかかった後の堤さんのセリフとか、セリフっていうか言葉とかね、
はい、
そういうのも楽しんでいただけるようになっております
。撮影現場の雰囲気も味わっていただけるんじゃないかなと、
はい、うん、このメイクシーンはまた増えていったりするんですか。
そうですね、まだ準備している映像の潜在もありますので、うん、ぜひ期待いただけたらと思います。
はい、それから大変面白いというか大変期待がこちらも持てるというか、関連ドラマがですね YouTube で配信をされているんです。これは岡田さんがどうとか堤さんがどうとかではなくまさかの、
そうですね、
ジャッカル富岡主演ドラマ傷だらけの裸、なんですかこれは。
ちょっと普通とは違う宣伝を考えたいなということで、映画の本編の中にもジャッカル富岡、宮川大輔さん演じる、はい、ジャッカル富岡が出演しているドラマというのが描かれるんですが、まあ、それとはまた別でこんなドラマにも実は出てるよというのを、このジャッカル富岡という芸人があたかもこう一人歩きしてるかのような形で作ったら面白いんじゃないかなということで、わざわざ5話分撮影しました。本編の撮影とは別で、
はい、はい、これ宮川大輔さん、
はい、
橋本まなみさんも、
橋本まなみさんも
今回映画の中でもね、はい、本編のね、
はい、
出てらっしゃいましたけれども、そしてなんと豪華ですよ、お父さん役が本田博太郎さん。
そうですね、
本格的です。
面白いことになってると思いますんで、はい、これもまたですね、あの前後は見ていただければいろいろと驚くような仕掛けというか、うん、ストーリー展開が待ってますので、
はい、
こちらもぜひご覧いただきながら映画本編待っていただけたらなと思います。
これも全然もちろんあの岡田さんがいたりとかするところではないところで撮られ
てる。そうですね、完全に、はい、
ですよね、
はい、
宮田大輔さん的にはどうなんですかね。どう、
いや、めちゃくちゃ面白がってくれましたね。そのジャッカル富岡としての TikTok も実は今回映画に合わせて解説をしてくれて、でその撮影もたくさん撮らせていただいたんですけど、めちゃくちゃ協力してくれました。楽しんで、
このジャッカル富岡の時は宮川さん、はい、メガネ外してらっしゃいますよね。
そうです ね、
ね、あんまりそういうシーンって、あ、そういう宮川さんって見ないかな。
そうかもしれないです ね、
目が綺麗みたいな
ね、そうかもしれないですね。
そんな感想も、
はい、メガネの印象強いですもん
ね、 そうですね、はい、このジャッカル富岡っていうのは映画の中に登場するファブルがもう愛してやまないっていうか、はい、もう爆笑しちゃう大好きな芸人っていうことでね、
はい、
ちょっとファブルがその真似をするシーンも今回ありますよね。
そうですね、一作目でも、うん、実はあの美咲という山本瑞希さん演じるその女の子を助けに行くシーンで、はい、ファブルはあの覆面かぶってて誰か分かんないんで、その姿にこう驚いているというか怖がっているその美咲に対してジャッカルのギャグを披露して結果もっと怖がらせるというシーンがあるんですけど、
はい、
今回もそこ、
ね、はい、
そこが好きだった人にはまた
違う形で、
そういう近いシーンがありますので、
はい、まあ、今度はこれがちゃんと構想しているというか、
そうですね、はい、新たなギャグをまた、はい、披露できるのかどうかという
ところも楽しみにしていてください、はい、さあもうぜひね、劇場公開近日公開というふうになっておりますが、大変待ち遠しいですけれども、改めてその映画の見どころとかお願いできますでしょうか、
はいはい、あのまずその一作目で非常にあの皆さんに楽しんでいただいたアクションと笑いというところ、ここはもう間違いなく前作を上回る形で描けていると思いますので、ぜひ期待いただいて大丈夫かなと思います。でその上で今回改めてお伝えしたいなと思うのは、さらにそのストーリーとそのテーマ性ドラマ性というところがよりバージョンアップすることで、そのアクションと笑いのところもより生きるような映画になっているなと思ってまして、本当に今回大変な中での撮影だったんですけど、それを感じさせない、まあ一作目もかなりの手応えはあったんですが、はるかに上回る作品になっていると思いますので、ぜひ大きなスクリーンで見ていただけたらなと思います、
はい
はい、
1作目は130万人動員いたしました。2作目はどうでしょう、
もう200万人以上の方々に見ていただけるように、はい、宣伝も頑張っていきたいなと思います、
はい、
必ず感動と驚きがある映画になってますので、はい、ぜひご期待ください。
岡田准一さん演じるファブルのアクションと笑いとドラマ、はい、大きなスクリーンで堪能してください。映画ザ・ファブル殺さない殺し屋、ゲストは松竹プロデューサーの宇高健さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。最強の殺し屋が挑む究極のミッション、誰も殺さず最強の偽善者から訳ありの少女を救出せよ。今一番面白い漫画として累計800万部を誇る原作コミックファブル、2019年に映画化され大ヒットを記録。この度アクション、キャスト、笑い、すべてがバージョンアップし第2章が完成しました。主演岡田准一、共演に木村文乃、堤真一、平手友梨奈、安藤正信、山本瑞希、佐藤二朗、井之脇海、宮川大輔、安田健、佐藤浩一、監督江口寛。映画ザ・ファブル殺さない殺し屋、近日公開予定。最新情報など詳細は映画の公式ホームページをご覧ください。坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。